聖書をお読みいたします。聖書はマルコによる福音書第8章の22節からお読みいたします。新約聖書の77ページです。マルコによる福音書第8章の22節以下。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手にその人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが、歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。以上です。ちょっと前のことなんですけれども、車椅子に乗ったあの、女の子と、そして、お母さんが、教会の礼拝堂に日曜日の午後に来られました。礼拝堂 ですね、少しの時間を過ごしてですね、ゆっくりされていたと思います。いろいろですね、喋るというか話すことができない女の子で、大きな声をですね上げて、おられましたけれども、これはですね、多分お祈りをされてんだろうなと思ってですね、自由にその空間を使ってください、そう言ってですね、その時間を過ごしていただきました。実はですね、そのお母さんとその車椅子の女の子を本当に私はなんていうか苦しいですね、話を聞いたことが実はあるのです。どんなことかっていうとですね、実はもうだいぶ前のことなんでしょうけど、この平和大通りを歩いていてですね、女の子がですね、急にお腹が痛くなったんですね。でその時にですね、それはフラワーフェスティバルの時だったそうです。トイレを探す、そうだ教会ですね、教会はいつも空いてるっていうふうに言われてるしですね、外にもですね、ご自由にですねお入りくださいって書いてあるから、じゃあここでお手洗いを借りよう、確かここには、障害者用のトイレも確かあるはずだ、そんなふうに思って、この教会に来られたそうです。そしてですね、上がってエレベーターで上がってこられて、そしたら扉が全部閉められていて、今日はフラワーフェスティバルなので、トイレのご使用はご遠慮くださいって書いてあったんですよ。それ非難されるわけではなくてですね、残念でしたという、そんなことでした。外にはですね、どうぞご自由にお入りくださいと言いながらですね、行ってみるとですね、そこがですね、空いていなかったという。その話をですね、そのお母さんに聞いてですね、いやこれはいけないなと思いました。いろんな事情がその時あったんだと思います。しかしですね、やっぱり開かれた教会としてですね、下に書いてあるならばいつも開いておくことだろうという、それで、私はですね、いつも扉をですね、全開にしてですね、しておりますし、24時間鍵をかけないで、この教会でもそうであろうというふうにしております。そんなこともあってですね、日曜日に来られた時に、あ、今日も空いててよかったですって、笑顔でですね、話してくださったんです。そう思うとですね、私たちですね、この今この教会はですね、一体何が見えてんだろうなというふうにも思うのです。何のためにですね、私たちの教会は存在してんだろうな、自分たちの教会それだけがですね見えてるんだろうか、この教会はここに集まる人だけのものなのなのか、もっと違う地域やですね、もっと多くの人たちのためにあるのかですね、それをですね実は考えさせられるのです。イエス様は一人の目の不自由な人に手を置いて何が見えるかというふうに言われています。すると、その人は人が見えます、木のようですが歩いているのが分かりますというふうに答えています。この彼の答えの中に、私たちは何を見るんだろう、 目がですね、見えるようになって、何が見えるか、人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。ここに今日私たちが何を見るか、人は木ではなく歩いているというメッセージの中に、一体私たちは何をですね見ていくかなというふうに思うのです。まあ、そのことはですね、この教会がこの地域の人々のことをどう見ているか、その人の中に何を見ているかということにもつながってくるんじゃないかなというふうに思うのです。まあ、この前からですね、宣教について、またですね、いろいろなですね、開かれた教会についていろいろ話したり書いたりしております。最近コロナのですね、3年間を通して、また子ども食堂を始めたきっかけもありまして、いろいろ考えることがありました。開かれた教会っていうのは一体どういうことなんだろう。そうするとですね、いろいろな方がですね、それはですね、教会が出かけていく教会だとかですね、教会でですね、さまざまな催しをしてとかですね、また教会でですね、キリスト教の本を売る、フェアをするとか、まあ、いろんな話をですね、実は教えてくださいますけども、私それ聞きながら、それっていうのは今までと同じだなという、そうではないんじゃないかなと、あくまでもそれっていうのは教会を主体にした考え方ではなかろうかと、まあ、子ども食堂をし始めて思ったのは、教会がですね、地域の中に身を置くという、教会が主体ではなくして、教会がその地域の中に身を置く、そのそれぞれのですね、地域のいろんなことが、まあ、それぞれが主体であってですね、そこに身を置くという、それがですね、コロナ後のですね、ウィズコロナの中の新しい宣教になるんじゃ、まだはっきりと分からなくておぼろげなんですけどもですね、教会が主体、教会が教会がということを一度脇に置いてみたらどうだろうか、その中でですね、一体何が見えるかということが大切なんじゃないかなというふうに思います。イエス様が目の不自由な人にもう一度触れられるとはっきり見えるようになったと聖書は記しています。私たちはいつもおぼろげながら見ているのかもしれません。それはあたかもですね、木のように見ているかもしれない。この地域をもしも木のようにして、そこに住んでいる人たちをもしも木のように見ているとするならば、それは大きな間違いだろうなと思います。イエス様の与えてくださる信仰という力によって、人を人と見ることができるようになる。そしてそこで何が見えるか、何が見えるか、見えたならば一体そこでどう身を置くか、そのことをですね、考えてみたいと思いますし、そこにおられる方の痛みや苦しみ、そういうものが本当に見えて、その痛みに身を寄せることができたらというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、どうかこの教会が多くの地域の方々の痛み苦しみに寄り添う、またそこに身を置く教会でありますように導いてください。私たちの目を開き、本当に主が今日何を見えるかとおっしゃった時に、はっきりと答えることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、他人の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員、どうか今日も事故やけがわざ病気、新型コロナから守ってください。土曜日にはルーテル保育所の卒園式があり、またそのリハーサルが行われています。どうかこの卒園式に大いなる祝福があり、喜んで元気を出して小学校へと向かうことができるように、また保育所としては子どもたちを神様の祝福のもとに送り出すことができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手、祝福の御手を差し伸べてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。